この動画では炎上したあるいは今なお物議を醸したとして語り継がれるそんなアニメ作品について見ていきたいと思います。獣フレンズ2。獣フレンズとは、動物が人間の姿をしたフレンズと呼ばれる少女たちが暮らすサファリパーク型動物園ジャパリパークを舞台に、パークに迷い込んだ迷子の正体や仲間がいる場所を知るための冒険と旅を描いた物語。2017年1月から放送されたアニメ獣フレンズ第1期は、監督脚本を手掛けた辰木監督が描く、その世界観そして高品質なストーリーで一世を風靡し、当時社会現象と評されるほどの大ブームを巻き起こしました。フレンズたちの集う優しい世界を示す特徴的なフレーズ、すっごい、楽しい、君は〇〇なフレンズなんだねといった言葉はネット上の様々な場所にて使われ、2017年の流行語大賞にノミネートされたほか、一期作中後半以降にクローズアップされた大敗的なポストアポカリプスを思わせる世界観などにも注目が集まり、広く話題を呼んだことが記憶に新しい方も多いでしょう。ではどうしてこんなにも成功したアニメ作品が第2期においては全くと言っていいほど歓迎されず炎上する事態になってしまったのか。その炎上のきっかけとなったのは、第1期が放送終了を迎えてから約半年後となる2017年9月25日、辰木監督がこうツイートしたことに始まります。突然ですが、獣フレンズのアニメから外れることになりました。ざっくり角川さん方面よりのお達しみたいです。すみません、僕もとても残念です。当然ながらこのツイートは極めて大きな衝撃と混乱を持って受け入れられ、瞬く間に波及。辰木監督辞めないでと題された署名運動が行われ、一晩で2万人を超える賛同者が集まる事態に。この騒動は解決を見ないまま、むしろ悪化の一途をたどり、さらに燃え広がった炎上は様々な方面へと波及。2期声優オーディションの台本盗用騒動やテレビ東京プロデューサーの不適切な発言などなど、一度火がついた炎上は沈下するどころか新たな薪が次々と追加され、大変に長らく続き視聴者の留飲を下げることなく2期放送へと突入。そして当の2期の内容自体も、獣はいてものけ者はいないを期待していた1期ファンを愕然とさせるような、キャラの扱いのひどさ、そしてギスギスとしたやりとりが目立つものとなっていたり、動物のデザインや情報に関する間違い矛盾点が見られたりと、1期で構築された優しい世界観、動物ファーストの世界観とはかけ離れた内容だったことから、放送中はもとより放送後においても炎上はなおも続き、まさしくあたり一帯はただ焼け野原となりました。2期 DVD の売り上げが1期の大ヒットからは想像もつかないほど悲惨なものとなったことについては言わずもがなではないでしょうか。南家おかわり。南家とは、しっかり者で優しい長女はるか、ちょっとおバカで破天荒な次女かな、クールでたまに毒舌な三女千秋の南家三姉妹を中心に、その日常そして周りの友人たちとのゆるくも楽しいやりとりを淡々と描いたほのぼの系日常アニメなはずだったんですが、これが第2期となる南家おかわりでは一転、1期とはまるで別のアニメがごとく、作品自体の雰囲気がどんよりと暗く陰鬱なものとなり、モブキャラはまさかの黒塗り、全体的にある種ホラー作品じゃないかと見まごうような仕上がりとなっており、これにはほのぼのとした日常系アニメを一気に引き続いて期待していたファンからは非難が殺到。一気のゆるさはどこへ行ってしまったのかと、当時2チャンネルのスレッドは大荒れ状態に。ではどうしてこんなことになってしまったのか。実はこの南家という作品、一期二期と間を空けず続けて放送されており、一期が2007年10月から12月、そして二期が2008年1月から3月と、まさに一期放送終了後すぐに2期放送となったわけですが、にもかかわらず制作の都合か何なのか、1期と2期で制作会社が変更。当然制作会社が変われば絵柄の違い出てきてしまうのもわからなくはないんですが、しかし視聴者からすればほとんど間を置くこともなく続けて見ていた作品が、それもガラッと絵柄どころか作品の雰囲気全体までもが、それも思っていたのとかなり違った方向へと変わってしまったら、ショックを受けずにはいられません。さらにさらに、この2期では原作には登場しないアニメオリジナルキャラクター冬木真澄が登場。1期が概ね原作に沿った内容で構成されていただけに、2期で突如としてアニメオリジナルキャラクターが投下され、オリジナル色そして謎にシリアス色の強い、言ってしまえば原作本来の雰囲気とは全く別物の作品となってしまったわけですから、まさに炎上不可避といったところではないでしょうか。この2期をあまり芳しく思わない、あるいはある種ネタにして、南家に2期なんてなかったという言説が今なお取り り沙汰されます。ちなみに原作とはかけ離れがゆえに悪評を買った2期ですが、だからこそでしょうか、南家でもかなりの個性を放つキャラクターである穂坂だけは、その品質がむしろ原作のまま保たれていたとネタにもなりました。以降南家は4期まで制作されていますが、3期以降は明るくほのぼのとしたストーリー展開に戻ったため好評を博しています。心コネクト。心コネクトは超常現象に見舞われた男女をテーマにした青春作品で、扱われる超常現象も人格入れ替わりや相手の心が読める幼児化するといった多種多様な超常現象に見舞われ襲われ、そういった中で男女5人の関係性や恋愛感、心の傷が浮かび上がったりと、そんな青春ド直球な物語となっているわけですが、ではなぜ炎上したのか。それはこの作品に関連して行われた声優さんに対するドッキリ企画が原因でした。ではどんなドッキリだったのか。それは声優の市木光弘さんに偽のオーディションを受けさせ、先行上映イベントに市木さんを招待。そのステージ上で、実はあのオーディションは声優ではなく宣伝部長を決めるオーディションだったとネタバラシをするというもの。市木さんはこの時ステージにコーナーの司会進行役として招かれており、自らが司会を務める中、振った VTR に突如として自身のオーディション映像が流れ、びっくり。突然の出来事に困惑する市木さんをよそに関係者は爆笑。ドッキリ企画とはいえ、来場客や関係者の前で笑い物にされた市木さんに、アニメファンや同じ声優仲間からは同情が集まりました。また関係者からは、良かれと思ってやった、オーディションの時さ笑わないようにするの大変でしたよといった発言も見られたことから、炎上はことさら大きくなり、心コネクト公式サイト内にて謝罪文を掲載するまでに発展。しかしこの謝罪文についても不明瞭な言葉を用いたことや、責任の所在が明らかにされなかったことから、ただゴーゴーと燃え盛る炎に油をドバドバと注ぎ込むだけに終わり、この炎上はしばらく続きました。なお公式によれば、このドッキリは二段ドッキリの形を取ったものであり、後の生放送で宣伝部長としての役目の終了及び市木さんのアニメ本編への出演及びキャラ発表を行う予定だったとのことで、実際市木さん心コネクト本編にもちゃんと出演されていたりもするんですが、しかしそもそも真剣にオーディションに挑む声優の姿勢を笑うという企画自体、決して趣味のいいものとは言えないため、たとえそういう趣旨があったものだったとしても炎上は避けられなかったのかもしれません。なおこの騒動があったがゆえに、作品の評価が押し下げられる原因ともなってしまったわけですが、しかし作品自体は内容演出もよく楽しめるといった声も数多く散見される良作となっております。ポケモンショック。テレビアニメポケットモンスターといえば、人気ゲームソフトポケットモンスターシリーズを原作とするテレビアニメで、ピカチュウをパートナーに旅をするサトシが、その道中で出会った仲間と共に過ごす日常、そしてそんな日常の中での葛藤や成長の日々を描いた作品です。そんな言わずと知れた人気作品であるポケモンが、1997年12月16日に起こしたのが、そういわゆるポケモンショック。アニメポケットモンスター第38話、電脳戦士ポリゴンを視聴していた一部の子供たちが頭痛や吐き気などの症状を起こし、病院に搬送されました。負傷者は750人にも上り、うち135人が入院。原因は赤と青の激しい光の点滅の演出の多様によるもので、この光の点滅を見たことにより光過敏性発作が引き起こされたためとされています。まだこの当時、今でいう炎上という言葉は一般的ではなかったため、炎上と呼ぶにはふさわしくないかもしれませんが、しかしこの騒動の余波は炎上以上に非常に大きなものとなり、騒動の発端当時はマスコミによって、ポケモンが子供を襲う、ピカチュウの目を見たら気分が悪くなったなどと報道され、ポケモンそのものに対してのバッシングが頻繁に行われました。アニメ自体も放送休止となり、再開までに4ヶ月をも要することとなります。この事件を機に、子供向け番組では最初に、テレビを見るときは部屋を明るくしてテレビから離れてみてくださいねと注意を促すテロップが表示されるようになります。またこの事件は日本国外でも広く知られるところとなり、最も多くの視聴者に発作を起こさせたテレビ番組として、ギネス世界記録にも認定されました。なおこの事件以降、そのタイトルが電脳戦士ポリゴンだったことも災いしてか、この放送回にメインで登場したポケモンのポリゴン、さらにその進化系であるポリゴン2、ポリゴン Z は劇場版を除き、アニメ本編には以来現在に至るまで一切登場していません。しかしポケモンショックの原因となった光の点滅が実際に使用されたシーンでは、ピカチュウの10万ボルトが最も顕著 著であることから、ファンからはポリゴンは悪くないや、ポリゴンは風評被害だといった声が今なお囁かれています。というわけで以上、今回はここまで。当チャンネルではこういったアニメに関する話題を発信しておりますので、ご興味ございましたらぜひぜひチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。